提案2への反対の議論。提案2に反対、政治家に州予算における違法移民への無料医療よりも教育資金を優先するよう求め、サクラメントの膨れ上がる債権債務を納税者にさらに負担させることに反対してください。提案には納税者に100億ドルの教育資金調達のための債権を承認させることでカリフォルニア州の財政問題を回避しようとするもう一つの試みです。この資金は本来今年の2880億ドルの予算パッケージに含まれるべきでした。予算は優先順位を反映するものであり、州議会は学校インフラを支援・修繕するための資金を提供する代わりに50億ドル以上を違法移民への医療に優先的に割り当てることを選びました。新たな債権債務に頼ることは解決策ではありません。提案には将来の世代に債務を負わせ、子どもたちが何十年もかけて返済することになります。ハワード・ジャービス納税者協会は、債権は借入金であり返済しなければならず、そのために重要なプログラムを削減する必要があっても利息を含めて返済しなければならないと指摘しています。ニューサム知事は最近カリフォルニア州の支出が収入より多いとして予算の非常事態を宣言しました。提案2が可決されれば、現在学校に通う子どもたちは何十年も新たな債務に苦しむことになります。政治家たちはウォール街から100億ドルを借り入れ、カリフォルニア州民にその利息とともに返済させようとしており、納税者に最大100億ドルの債務サービス支払いを強いることになります。カリフォルニア州は資金不足にあり、州民は過剰に課税されており、提案には状況をさらに悪化させます。カリフォルニア州は激しいインフレと全米で最も高いガソリン税および累進所得税を抱える一方で、すでに1090億ドル以上の未発行および未償還の債権、さらに約2000億ドルの未払い年金負債と退職者医療費を抱えており、合計で2500億ドルを超えています。カリフォルニア州民は債権と関連する利息の支払いを負担するために、さらに大きな税負担を背負わなければなりません。私たちの債務だけでもすでに1人当たり2460ドルに達しています。サクラメントの政治家たちは過剰に支出し、債権を発行し、私たちに車やガソリン、所得に対する税金の引き上げを課しています。そしてその税金はほとんどの場合、政治家が行った場所には使われず、私たちの道路は崩れ落ちる一方で、何十億ドルが高速鉄道に使われています。提案にはこれまで行われた約束違反に連なるもの、2012年にカリフォルニア州の有権者は提案30により一時的な所得税と売上税の引き上げを承認しました。その後2016年の提案55により、これらの一時的な増税の多くが2028年まで延長されました。いずれも教員の組合は学校に数十億ドルの資金提供を約束しました。しかし提案2の資金のほとんどは学校の教室での直接指導には一銭も使われず、広大な教育官僚機構の資金の穴に吸い込まれてしまいます。この代わりに、この資金は特定の利益団体に利益をもたらす無駄な建設プロジェクトに使われるでしょう。カリフォルニア州の学校は一貫して全米で最低レベルの評価を受けています。 学校建設プロジェクトに200億ドル近くを投入するのではなく、私たちの州は読み書きや数学において高い基準を達成するための慎重に考え抜かれた長期的な解決策を必要としています。提案には教室での指導を改善したり、子どもたちの成功を支援したりするものではありません。有権者はまさにこれらの理由で2020年に150億ドルの学校再建である提案13を否決しました。提案2に反対票を投じてください。立法議会議員ビル・エセイリー。